改めまして皆さんおはようございます。大変厳しい残暑が続いております。特に昨日京都ですね、東京も非常に暑くなるという予想が出ておりますけれども、まあ、残念ながらあまりの暑さに今日はオンラインで礼拝します。何人かいらっしゃってオンラインでそれぞれのご家庭でこの礼拝に預かっている方もいるということもぜひ覚えていただければと思います。先ほどお祈りにもありましたように、本日は8月の最後の主日であると同時に、もう暦の上でも8月の最終日です。8月31日、今は違うそうですけれども、かつてはですね、8月31日っていうのは何を隠そう夏休みの終わりの日だったんですね。多分今は違うんですよね。ちょっと早く始まってます。ちなみにどうですか、今いるお友達で、9月1日から始まりますか。今日はね、子供たちも一緒に礼拝出てますんで、ね、多分そういう人もいるし、8月のもう後半ぐらいから始まっているところもあるようです、ね。ただいずれにしても、私の子供の頃は8月31日が夏休みの終わりだったんですよ。ですから8月31日はもう私にとってはですね、もう世の終わり、ね、夏休みの終わりじゃないです、もう世の終わり、ね、おそらくそのように感じてしまっている子供も一定数いるのではないかと思います。ちょっと大人ぶっている皆さんにお聞きしますが、皆さんの中で元子供だった方はどのぐらいいますか。はい、友達の皆さん見てください。みんな元子供ですからね。現在神の子供、ね、いずれにしても子供です、ね。私も子供時代がありました、ね。これは私の子供時代で、はい、まあ、1歳ぐらいでね、小学校3年生、4年生、6年生、ね、でこれ6年生でも60キロありましたから、多分、ね、驚くと思いますけれども、まあ、それはさておき、私は元子供としてそんな子供たちに言いたい。夏休みが終わりますけれども、冬休みがあるじゃないですか。私はところですね、本当にもう夏休みが世の終わりみたいな感じだったんですが、少し成長したときに、あ、なんだ、少し経てば冬休みが来るじゃないかって思うようになったんですよ。さらに待ってれば春休み、そして来年の夏休みが来るじゃないかってことに気づきました。それだけじゃないんですね。小学校6年生でクリスチャンになったんですが、その時に私たちにはやがて決して終わることのない永遠の夏休み、すなわち天国が待っている、そのことに気づいたんですよ。ですから慌てる必要は全くありませんけれども、私たちにはもう終わらない休みもあるんだということをね、どっかで覚えながら一歩前に進んでいきたい。何度か紹介している言葉ですけれども、クリスチャン医師、105歳で天に召された日野原ドクターはこんな言葉を残しています。困難を覚えた時こそ遠くを見よう、困難を覚えた時こそ遠くを見よう。まあ、私流に言い換えますと、困難な時はちょっと遠巻きに自分を見つめ直したり、世の中を見つめ直してはいかがですか。子供の頃は、あるいは行き詰まった時は、私たちつい目の前のことしか見えなくなるんですね。学校や教室、会社や仕事が全世界だと思いがちです。でもそんなことはありません。神様の創造された世界はもっともっと広いんですね。宇宙はある意味無限です。私たちは時に自分をはるかに超えた偉大な神様の視点で小さな自分自身や世界を見つめ直してみる必要があるんじゃないでしょうか。使徒ペテロはペテロの手紙第2、3章8節でこう言っています。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。私たちのちっぽけなスケールと神様の壮大なスケールは比べ物にならないんですね。神様の御手の技、その懐深さを改めて覚えたい。民数記11章23節にはこうあります。主の手は短いのだろうか、いや決して短くはない、極めて長い、そしてその懐は決して浅くはなく、とてつもなく深い。私たち一人一人を豊かに支えて受け入れて、余りある 手の長さ、懐深さがあるんですね。安心しましょう。神様のスケールで私たちは時々自分自身を見つめ直したいんですね。そのことを特にお友達にも伝えておきたいと思います。神様は偉大なお方なんですね。ところでこんな話があります。ある欲張りなクリスチャンが神様のスケールを利用してこんなことを思いついたんですよ。そうだ、神様にとって一日は千年のようであり、千年は一日なのだから、神様にとっての、例えば10万円ぐらいは人間にとっての1億円ぐらいになるはずだ、ね、10万円の1000倍は1億円ですからね。でこの方はそう考えて神様に祈ったんですよ。神様、どうかこの小さきものにあなたにとっての10万円でいいですからお与えください。神様にとって10万円というのは、私自分にとっては1億円ぐらいだと計算して、10万円でいいですから10万円ください。祈ったところ、神様から声があったというんですよ。こういう声でした。よかろう、私にとっての10万円をお前に与えるとする。ちょっと待っていなさい。でそれを聞いたその人はですね、小躍りして神様にとっての10万円、自分にとっての1億円が何らかの形で与えられるのを待ちました。しかし、いくら待てども1億円が与えられる気配がないんですよ。と、その時、その人は気づいてしまったんですね。神様の答えはこうでした。よかろう、私にとっての10万円をお前に与えるとする。ちょっと待っていなさい。ちょっと待っていなさい。神様にとってのちょっとがどれぐらいか。彼は思い起こして絶句したんです。いつまで待たなくちゃいけないのか、ね、主の御前では1年は千年のようであり、千年は1日のようです、ね、御言葉を乱用してはいけません、それは冗談ですけれども、さて今朝の御言葉、旧約聖書のイザヤ書53章、一般的にここは苦難のしもべが描かれている箇所だと言われます。古来より、先ほど足立教団に読んでいただいたイザヤ書53章に出てくるこの苦難のしもべを含む、イザヤ書にしばしば出てきます主のしもべとは一体誰のことなのか、そういうことはずっと議論されてきました。やれイスラエル民族自身のことを言ってるんじゃないかとか、イザヤ自身のことを言ってるんではないか、あるいはその関係者のことではないか、もちろんその他の候補者といたしまして、アブラハム、モーセ、ダビデなどの名前も挙がっております。はたまたバビロン捕囚で捕らえられたユダヤ人を帰還令によってエルサレムに返したペルシャ王クロスではないかという見解もあります。とにかくさまざまな可能性が取り沙汰されてまいりました。そして今もなおいろんな学者やいろんな立場の方々によって苦難のしもべとは一体誰かということが議論されています。ただそんな中にありまして、キリスト教世界、キリスト教会でほぼ意見が一致しておりますのは、当初想定されていたのは誰かは別として、少なくともより大きなスケールの中でこの苦難のしもべはまさに主イエス・キリストのことが予言されているのだ、十字架と復活をして私たちに救いを与えてくださっているあのイエス様が予言されているのだ、そして何よりも新約聖書がそのことを支持しています。いや、それどころかはっきりと書き記しているんですね。ところで、もし聖書を皆さんお持ちであればですね、使徒の働きの8章26節から39節のところをお開きください。使徒の働き8章26節から39節、ね、この箇所がどんな箇所かピーンと聖書をよく読んでいる人だと思いますが、そこには主の使い、さらには聖霊に導かれた伝道者ピリポがエルサレムの神殿詣での帰りに馬車に乗って聖書、すなわち旧約聖書を読んでいたエチオピア人の女王カンダケの高官で財産管理をしていたカンアンに声をかけている場面が描かれています。32節から33節の引用箇所、ことにこの冒頭のほふり場に連れて行かれる羊のようにというフレーズから明らかなように、このエチオピアのカンアンはくしくもイザヤ書53章だってことがわかるわけです。そんな彼にピリポは問いかけます。30節、あなたは読んでいることがわかりますか。 すると宦官は逆にピリポにこう問い返しています。34節、預言者は誰についてこう言うのですか。そこで35節にピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えたとありますように、この苦難のしもべとはまさにイエス・キリストに他ならないことを解き明かし、なんとその後速やかに36節以下にありますように、この宦官はバプテスマされて救われているんですね。39節をお読みします。水から上がってきて主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが喜びながら帰っていった。宦官はバプテスマされた後喜びながら帰っていった。実は宦官の喜びはひとしおだったのであり、ひとしおだったんですね。なぜなら彼は悲しんでいたからなんですよ。どうしてでしょうか。27節以下にありますように、実は宦官はエルサレムの神殿詣の帰りだったことがわかります。しかしながら、果たして皆さんはこの宦官がちょうど私たちがこの礼拝が終わってですね、喜んで家路に着くように喜んでいると思われますでしょうか。実はそうではありませんでした。なぜなら彼はエチオピア人の宦官です。エチオピア人というのはユダヤ人から見れば異邦人です。異邦人は神殿には入れないんですね。神殿の庭までしか行けませんでした。ただ割礼を受けてユダヤ教へ正式に改宗していれば、さらに中に入れる可能性もあったんですね。しかしながらこの男性はエチオピア人の宦官でした。宦官であった彼は神殿に決定的な入れない理由があったんですね。申命記の23章1節、睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならない。要するにここでは宦官のような存在は神殿に入れないということがはっきりと言われているわけです。このエチオピア人の宦官は神殿の近くまでは行ったんですが、おそらく神殿には入れなくて非常に残念な思いでこの家路についていたと思われます。そんなさなか、この旧約聖書イザヤ書の53章を読んでいて、ピリポの解き明かしでそれがイエス・キリストだということが分かって、バプテスマされて救われた。そんな憧れの神殿に入れなかった気持ちでいっぱいだった宦官、もしかしたら自分は救われないんじゃないかという絶望感に浸っていたかもしれないエチオピアの宦官の心の中に、なんとイエス・キリストが入ってくださった。彼はどれほど欲しかったでしょうか。それは目の前の導き手ピリポの喪失をはるかに上回る喜びだったに違いありません。エチオピアの宦官は喜びながら帰っていったと聖書に記されています。ヨハネの黙示録3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。宦官の心の部屋の中にもイエス様が入ってくださいました。まさに本日の御言葉、イザヤ書53章に描かれております苦難のしもべの記述は、救い主、主イエス・キリストの姿を予言しているのであり、その贖いの御業、十字架の救いを明確に指し示していると言えるんじゃないでしょうか。ところで皆さん、この方を覚えていらっしゃいますか。皆さんから見て左側の方ですね。誰ですか。ベッツ先生、ジョー・ベッツ先生。比較的若い方はね、あ、誰だろうって思ったと思うんですが、かつてこのお茶の水教会でもお働きになられ、説教されたり聖書の学びを導いてくださった宣教師です。日本に約50年間いました。ジョー・ベッツ先生、ちょっと若い時の写真ですね。後ろの大御神駅がすごい古い写真ですので、いかに若い人が分かると思いますが、ベッツ先生は茨城キリスト大学では旧約聖書やヘブライ語も教えてました。私も大学時代にベッツ先生から旧約聖書やヘブライ語を教わった一人です。またベッツ先生は私の卒業したハーディング大学の大学院の大先輩でもあるんですね。で、そんなベッツ先生がハーディング大学に提出した卒業のテーマ、これ今日皆さんに初めてお伝えしますが、イザヤによる福音書というタイトルの論文だったんですよ。野口さん、 私はハーディングにイザヤによる福音書という論文を書きましたって言ってました。そこには今朝の聖書箇所イザヤ書53章をめぐる議論が論述されていました。そんなジョー・ベッツ先生が私が学生時代に何度も繰り返して言っていたことは、イザヤ書53章にはまさにイエス・キリストの十字架すなわち福音が描かれている。それこそまさにマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネに続く第5番目の福音書なんだ。それはまさにイザヤによる福音書といっても過言ではないんだ。では一体今朝の箇所どこが福音なんでしょうか。もちろんさまざまなこといろいろなメッセージがあるかと思いますが、時間の関係で今日は4節5節にのみ焦点を絞ってみたいと思います。まず4節をご覧ください。スクリーンに聖書の御言葉を出しました。誠に彼は私たちの病を負い私たちの罪を担った。だが私たちは思った、彼は殺され神に打たれ苦しめられたのだと。まあ、正直この新科学聖書の言い回しはやや分かりづらいかと思いますので、参考までに新共同訳聖書の言葉をちょっとここで朗読してみます。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。こちらの方が少し分かりやすいかと思うんですね。要するにここで言われていることはこういうことです。苦難のしもべとしてのイエス・キリストは私たちの病を負い私たちの痛みを代わりに担ってくださったにもかかわらず、私たちは彼すなわち苦難のしもべイエス様はあたかも彼自身の過失のために神に罰せられ打たれ苦しめられていると誤解しているのだということです。キルケゴールはその著書死に至る病の中で、死に至る病とは絶望のことだと言っています。その点から言えば救いがないという絶望の状態はまさに死に至る病であり、イエス・キリストはある意味そんな私たちを救われないんではないかという絶望としての死に至る病、究極の病を身代わりに負い、私たちのどうしようもない心の痛み、苦しみを、魂の痛みを担ってくださったということではないでしょうか。そう、イエス・キリストには一切罪や過失がなかったにもかかわらず、私たちの罪や過失、そこから来る死に至る病や心のとてつもない痛みを代わりに負ってくださった、担ってくださった、その結果がこの十字架なんです。しばらく前に上村かなさんという方がトイレの神様という歌を歌って結構流行りました。覚えてる人いるかと思うんですね。トイレにはそれはそれはきれいな女神様がいるんやで、だから毎日きれいにしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。これリフレインになってるんですが、このかなさんのおばあちゃんの口癖がかな、人が嫌なことトイレ掃除をよ一生懸命やったらあなたの心はきれいになって本当のべっぴんさんになるんだよっていうおばあちゃんの言葉を歌にしたんですよ。これ7分ぐらいのちょっと物語性のある歌で、途中でおばあちゃん亡くなっちゃうんですけれども、涙なしには聞けない歌ですので、ぜひ礼拝終わって家に帰ったらですね、 YouTube でトイレの神様検索して聞いてみてください。で、私はなんでこの話をしたかと言いますと、実はこのトイレの神様が出て私もちょっとよく聞いていた時に大変申し訳なかったんですが、説教のタイトルをトイレな神様、トイレの神様じゃなくてトイレな神様っていう説教題で説教したことがあるんですよ。覚えてる方少ないと思いますけれども、ポイントは残念ながら上村かなさんが歌うように、上村かなさんのおばあちゃんが言うようにトイレに女神様はいませんよ。ただ私たちの信じる神様イエス・キリストは私たちの汚い罪や汚れを一身に受け入れてくださる、まさにトイレのような神様なんですよというメッセージだったんですよ。私たちの汚い罪やそういう思いを全部吐き溜めのように受け止めてくださる神様、まさにイエス様はトイレな神様、トイレのような神様 皆さんちょっと汚くて大変申し訳ないんですが、少し想像してみてください。私今朝もですね、ちょっと運転していて急に催してですね、車着いた時に中野兄弟に、あ、野先生って言われたんですが、ちょっとごめんなさい、トイレ行ってきますって言って、何も聞かないでトイレに直行しましたけれども、すごくトイレに行きたい、しかもお腹の調子がよろしくない、そんな時にトイレがなかったらどうですか。皆さん、もう冷や汗たらたらで、油汗たらじとーっと出てきてしまってですね、こんな暑い猛暑の中だったらもう気を失うんじゃないかと思います。しかしながら懸命に探していますと、なんと念願のトイレがあって、誰も入っていない。早速飛び込み用を足します。ギリギリセーフ。ふーっというため息が聞こえてきそうですが、救われた思いになるのは果たして私だけでしょうか。ただ仮にその時トイレが誰かに使用されていてアウトだったとしたら、大変なことになるかと思いますが、いざとなったらですね、この森に入るとかいろんなやり方があるかと思います。しかしながら、こと私たちの罪の問題、罪の解決の問題、あるいは罪の救いの問題となりますと、もう他に策がないんですよ。なんとかなるものではありません。でもそんな時、まさにイエス・キリストが私たちにとってのトイレのような神様として、私たちの吐き出したい多くの罪や深刻な汚れ、それらを一身に引き受けてくださるとしたらどうでしょうか。まさに主イエス・キリストは私たちの罪を、汚いものを、十字架の贖い御業を通して全部受け入れてくださったんですね。地獄のトイレな神様になってくださいました。預言者イザヤはそれをその700年も前に預言した。それが今朝の箇所です。十字架がより明確な五節を見てみましょう。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために裁かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。差し通され、あるいは砕かれたという文言により、よりイエス・キリストの十字架刑による罪の贖いのイメージが明確になってくるのではないでしょうか。そしてまた、まさにイエス・キリストは私たちが神の懐に行こう、究極の平安、シャロームのために、私たちの懲らしめとしての十字架の苦しみを味わい、私たちが完全に癒され救われるために、究極の打ち傷を甘んじて受けてくださいました。そう、私たちの救い主イエス・キリストは本来私たちが受けなくてはならなかった神の究極の懲らしめを私たちに代わって引き受けてくださった。それによって私たちに救いが与えられています。コリントの手紙、コリント人の手紙第2、5章21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ペテロの手紙第1、2章24節。そして自分の舌の上で私たちの罪を負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。ここでどうしても一つ確認しておきたいことがあります。それはすなわち、私たちの罪はただ自動的に許されたのでは決してなく、むしろイエス・キリストが引き受けてくださったがゆえに、その身代わりの十字架のある意味私たちの罪は、そんなイエス・キリストの上で裁かれたということです。アウグスティヌスは罪をこのように定義しています。罪とは絶対に許されないもの。罪とは絶対に許されないもの。それゆえにイエス・キリストの身代わりがなければ、私たちの罪や汚れを引き受けてくださる愛がなければ、私たちに救いはありえなかったんです。罪は絶対に許されないものですから、私たちの罪もただ無条件で許されたわけではなくて、イエス・キリストの十字架の上で裁かれたがゆえに、私たちには救いが与えられた、許されたということなんですね。よく私は避雷針の説明をするんですが、避雷針に神の罰としての、雷が落ちる、ね、で避雷針はもうトロトロになりますけれども、その下の家は守られますよね。そういうようなイメージで私たちには滅びが来なかった、ね、この罪の罰が至らなかった、ね、イエス様が受け止めてくださったんだということを改めて今朝覚えたいと思います。 その事実を私たちはこの説教と賛美歌の後に行われるこの主の食卓、礼拝の中でも大切な主の食卓を通してイエス・キリストの十字架上の御体を指し示すパンを裂きながら、また私たちの罪の身代わりのために流された主イエス・キリストの血を表す杯をいただきながら、しっかりと覚えたいと思います。現在の上皇后の相談相手でもあった精神科医にして思想家哲学者でもあった神谷美恵子さんの詩にハンセン病患者の方々に対して歌った次のような一節があります。神谷美恵子さんのハンセン病の方々を歌った詩の一節ですね。これ有名な詩で何度か皆さんに分かっちゃってますが、なぜ私たちではなくあなたが、あなたは変わってくださったのだ、変わって人としてあらゆるものを奪われ地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。この詩の言葉の背景にはクリスチャン家庭で育った神谷さんの状況から鑑みて苦難のしもべ、もしくはイエス・キリストの身代わりがイメージされていることは明白です。ゆえに究極的には私たちはこの言葉を私たちの究極の罪や汚れ、絶望や苦しみを私たちに代わって引き受けてくださったイエス・キリストにこそ言うべきではないでしょうか。主よ、なぜ私ではなくあなたが、主よ、あなたは代わってくださったのだ、代わって人としてあらゆるものを奪われ地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。イエス様の十字架、そしてその3日後の復活、改めて今日この礼拝でしっかりと覚えたいと思います。ところで今日は子供たちもいますので、子供たちに謎々です。お友達の皆さんいいですか、謎々、ね、使えば使うほどきれいになるものは何でしょう。使えば使うほどきれいになるものは何でしょう。はい、手挙げました。あ、違うか。はい、あ、大人の元子供の方でもいいですか。どうですか、使えば使うほどきれいになるもの。イレイちゃんどうですか。どうぞ。雑巾、正解。雑巾は使えば使うほど、雑巾は汚れますけれども、その近くの場所をきれいにしますよね。使えば使うほどきれいになるもの、雑巾。しかしながら使った雑巾はご覧のように汚れます、汚くなります。ある意味雑巾は汚れを引き受けてるんですね。私の尊敬する牧師であり詩人に河野進さんという方がおられました。彼にはその名も雑巾という詩集がありまして、その中に使命という名のこんな詩があるんですよ。ちょっと紹介します。使命、真っ黒い雑巾で顔は拭けない、真っ白いハンカチで足は拭けない、用途が違うだけ、使命の尊さに変わりがない、ハンカチを高ぶるな、雑巾よひがむな。なるほどなと思います。当時に雑巾という使命を受け止めるのは大変だなと思いつつ、私たちの罪の愛主であり救い主であるイエス様は究極の私たちの罪の雑巾になってくださったんだなと思わざるを得ません。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれた、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の口引き傷によって私たちは癒された。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。ちなみに先ほど河野進む牧師の雑巾という詩集の話をしましたが、その雑巾という詩集の中にその名も雑巾という詩集ですよ。ちょっと分かっちゃいます。雑巾、困った時に思い出され、用が済めばすぐに忘れられる雑巾、台所の隅に小さくなり報いを知らず朝も夜も喜んで使う、そんな雑巾になりたい。主イエス・キリストは本日の言葉、イザヤ書53章4節から5節でイザヤが予言しておりますように、私たちの決して負いきれない罪とその代価を引き受けてくださり、身代わりに 十字架上で贖いの死をなし、私たちに永遠の命を指し示すべく復活してくださいました。まさにそんな引き受ける愛は究極の造形だったではないでしょうか。私たちはそんなイエス様の姿を見上げているだけでなく、できれば少しでもキリストの御丈にまで成長すべく、キリストのような教会になるべく、その救いの恵み、癒しの恵み、清めの恵みをいただいている私たちクリスチャンも、その恵みに応答して、わずかながらでも何かを引き受ける愛を実践していきたい。小さな誰かの雑巾になりたいと思います。しばらく前に、今日の力のメッセージに、こんなタイトルのお話が掲載されていました。25セントの価値。皆さん覚えてますか？もう数年前ですけどね。どう考えても25セント以上の価値があるメッセージですので分かち合います。お母さんのお使いを頼まれた男の子がスーパーに卵を1ダース買いに行きます。なんと男の子はその卵を大事に抱えていたんですが、お店を出たところでつまずいてしまい、卵が入ったこの袋を落としてしまったんですね。12個入った卵は全部割れてしまい、歩道はぐちゃぐちゃになったそうです。男の子は泣くのを我慢しましたが、心は完全に折れてしまっていました。周りにいた何人かの人が男の子のところに来て、大丈夫か、かわいそうにと言いました。みんなが慰めたり励ましたりしている中、一人の男性が男の子に卵の1個分にあたる25セントをあげたと言います。これで卵1個は買えるよ。それから周りの方たちがそれを見て、彼は見てですね、周りの人たちに言ったんです。私は25セント分この少年をかわいそうと思いました。皆さんはどれほどこの少年を気にかけていますか。すると、この周りにいた人たちが、少年が1ダースを買えるお金になるまで25セントを与え続けたというんですよ。結果的に少年はそのお金でもう一回卵を買うことができたそうです。これ何を言ってるかというと、私たちが一人で全部を引き受けることは難しいと思います。しかしながら、教会として、兄弟姉妹として、互いに助け合い、支え合って、分け合って、自分のできる分を引き受けることはできるんじゃないでしょうか。一人25セントだったら、この少年に渡すことがそんなに難しくなくできるんじゃないでしょうか。私たちのすべてを引き受けてくださった愛の主イエス・キリストは、私たちがその主の愛に応えて少しでも引き受けること、少しでも私たちが引き受ける愛を発揮することを、すなわち小さな雑巾になることを喜んでくださるはずです。